まんまる笑顔でスマイルゲット、立花奈美です。
はい、奈美ちゃん、
どうですか今日のオープニング。
すごいです。
かっこいいですね。
いやー、もうなんかみんなの思いが早く聞きたいと思いました。
今日はファイト新聞について調査してきました。
はい、
はい、実はこのファイト新聞ってエクスプレッションダンシングスクールの子たちが作った新聞なんです。そもそもエクスプレッションダンシングスクールわかりますか。
わかります
よ。私は何度もステージご一緒させていただいて。
ね、イベントといえばもう必ずと言っていいほど過言ではないぐらい、うん、出演してダンスを通して表現活動する団体、はい、エクスプレッション DS、
うん、
いつも本当に元気と笑顔を届けてくれていますよね。エクスプレッションもコロナ禍でなかなかレッスンができない日々が、
ね、
そうか、続いたそうなんです、うん、
ダンスだもの
ね、会えないで、まずはそのコロナ禍でのレッスン、そしてそのこの今回調査してきたファイト新聞について、はい、エクスプレッションの上永さいら先生にお話を伺いましたので、まずはそちら聞いてください。
当初はね、本当リモートでやってました。
リモートで
やってましたね。
レッスンをですか。
レッスンをで、なかなかそのダンスってその踊る場所がないといけないとか、はい、家の中でもちょっとバタバタできないとかって皆さんそう思うんですけど、うちでやってたのは全く理論ですね。舞踊理論、踊りを踊るために必要なスキルみたいなものを理論的に教えてったという、だちょっと講義みたいな感じなんで、画面の向こうでこっくりこっくりする眠っちゃう子もいるしっていう。でもそれが実は新しい発見が一つあって、はい、レッスンっていうと大体うちはそうですね、30人ないし40人多い時はっていう、そういうレッスンをしてたんですけど、そうするとその1時間半の間に見えなくなっちゃう子がいるんですよ。
はい、
いや、なんか見たくないわけじゃないですよ。どうしてもなんか見えないっていう子がいて、でも実はリモートだとすると画面に全員の表情がはっきり映るんですよ。あ、そっか、こういう話の時ってこの子こういう反応するんだとか、それがものすごくいい発見でしたね。
なるほど。
あとはまあその創作をしていくってことをやってたんで、画面の向こうでじゃあこういう感情のなんか形を作ってみてって言うと、その形を作るっていう、その作った姿がくっきり見える。だからリモートもありっちゃありだなっていうのはありましたね。それが当初でした。
なるほど、はい、普段のレッスンではできないところでしたもんね。
そうですね、これ本当に初めての経験で、まあ、そのうち未来的にそういうふうになるねっていう話はしてたのが、まあ、おそらくやらざるを得ないっていうところから、そのスキルを自分たちもその見出すことができた。新しい本当に発見で、私はプラスに捉えてます、そこ。
じゃあこのコロナ禍でもエクスプレッションは進化しているっていうことですね。
そうですね、もう表現し続けようっていう、う
ん、この自粛期間があったからこそ、はい、エクスプレッションの外に目を向けられたということがあって、ちょっと今話題になっているのが、はい、ファイト新聞なんですけれども、
あ、そうですね、
はい、このファイト新聞って何ですか。
はい、ファイト新聞というのは見てる方を元気にしよう、笑顔にしようっていうことが最初のスタートなんですね。でこれが、2011年の東日本大震災の時に、宮城県の気仙沼市での避難所で、その小さい子たちが壁新聞を書き始めた、はい、その壁新聞の名前がファイト新聞で、それが全国のメディアに話題になってですね、取材されて、貴重なこれは財産だということで美術館に今保管されてるんですね。でそのファイト新聞っていうを書いてた子が、ぜひその私たちの名前を使ってくださいっていうことでお許しをいただいて、私たちの場合ファイト新聞いわきっていうふうにですね、はい、タイトルを作って、まあ、それで自分たちの支援活動を皆さんに知っていただいて、少しでも被災された方を元気にしようっていうことが最初のスタートでしたね。やはり表現力を身につけたり表現力を伸ばしたりっていうそういう団体なんで、ダンスってすごく実は表現力を伸ばす材料としてはすごくいいんですけど、ただ内容解釈っていうんですが、自分のダンスをこうなんて言うんでしょうね、物語を作るとか、そういうふうな時に実はやはり書いて表現するっていうことも必要になってきたっていうのがあって、もともと新聞作りはずっとやってたんですけど、はい、これが私は動くだけじゃなくてですね、こういう書くっていう文字の表現っていうのも、一つの表現は全て同じだと思ってます、まあ、お話しするのも一緒ですし、まあ、スポーツの表現も私は一緒だと思ってるんで、はい、
リモートコロナ禍により、うん、リモートレッスンをして会えないということは大変だったけれども、うん、その中でも意義のあるレッスンを見出せたというふうに、先生お話しいただきました、うん、コロナだからレッスンができないのではなくてコロナだからこそできたレッスンなんだということで、常にこう前を向くエクスプレッションらしいなというふうに
神永先生らしいなって思いますよ ね、 ね
私実はOG なんですけど、もう20年ぐらい近く前の話なんですけど、もう当時からやっぱり先生のレッスンって楽しくってポジティブで、うん、もうだから本当レッスンが楽しかった、うん、もう 今もずっと変わらずそのレッスンを、ね、続けてるんだなと思って、本当にもうザ・エクスプレッションっていうスタイルですよね。
ダンス理論なんてなかなか学べないですよ ね、 ね、
踊るだけじゃないんですね、ダンスって。
レッスンを通うときってやっぱりそういうことって教えてもらえない、なかなかまた機会ないですもんね。さまざまな活動を通して表現力、コミュニケーション力、そして感じる心を育てる優しい人づくりを目指しています、うん、ホームページに書いてあるんですね、エクスプレッションの考え方、この考え方のもとエクスプレッションでは日々のレッスンはじめ多岐にわたり活動しています。でその一環でもあるのがこのファイト新聞、こう書くことによって表現する力を身につける、うんね、これもすごく大事なことを
ずっとやってたんだ。
ね知らなかった、ね、
そうなんです、うん。でこのファイト新聞となったのは、うん、共同通信社が主催で、さまざまな社会の課題を文化の力で解決しようという文化プログラムが2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け全国各地で開催されていて、うん、中学生高校生たちが取材する活動、それが文化プログラムプレスセンターというものなんです。ホームページがしっかりしたものがあるんですね、
はい。
でファイト新聞は大元は東日本大震災をきっかけに創刊されたものではあるんですけれども、うん、今や全国各地で10代のジャーナリストが続々と誕生しているそうです。このエクスプレッションのこのファイト新聞も本当全国の皆さんにこう見ていただいているような状態ですね、うん。では次にお話を伺ったのは、実際にこのファイト新聞いわきを作った中学生の女の子たち。
中学生なんですね、
う
ん、これ。
そうなんです。
声だけ聞いてるともうしっかりしすぎてて高校生とかなんかかなと思う。いや
見た目も、
いやそうなんだ。
私高校生何年生ですかって最初聞いちゃって、うん、いや中学生です、
ま
あ、びっくりしました。大人っぽくて、
すごい。
お話伺ったのは、金賀真美さん、岩永みなみさん、高橋ゆきなさん、村山真奈さん、中田瑞穂さん、門馬春奈さんです。それでは聞いてください。ファイト新聞取り組んでみてどんなこと感じましたか？
はい、私たちは特に復興支援を重視してやっているんですけど、避難所行ったりとか復興住宅行ったりとかしてるんですけど、そこで感じたことは、その情報とかこういうことが起きたとかそういうことではなくて、その取材した方々の一人一人の個性だとかその気持ちとかそういう人柄とかが見えて、とてもいい取材になりました。
コロナのことについても結構取材したと思うんですけど、はい、皆さんの反応ってどうでしたか？
まずコロナのことどうやって新聞にするのみたいな感じのことを聞かれたりだとか、ぜひ新聞にしたら読ませてくださいねって言ってくださいとか、とても優しくしていただきました。
じゃあ実際取材に行ってみて、取材って大変だったと思うんですけど、私も取材って大変だなってこう思うんですけど、どうでした？
大変だったところもあるんですけど、うん、コロナのことに私たちが知れて、嬉しかったとか、学べてこういうことが分かって本当に楽しかったっていうのが大きいです。
自分たちの生活に生かしたいコロナ対策とかありましたか？
はい、今までできてたことができなくなっちゃったっていう寂しさはあるんですけど、でもこれからできることとか私たちにできることは、手洗いうがいだったり消毒、マスクをすることだと思うので、これからも心がけていきたいなって思ってます。
はい、もう基本ですもんね、
はい。
他にこれから取材に行ってみたいところってどんなところがありますか？
はい、まだ行ったことないのが飲食店など、あと旅行会社とか接客業するところ行ったことないので、そういうところに行ってみたいなって思いました。
気になりますよね、
はい。
皆さんはエクスプレッションダンシングスクールということで、まあ、ダンスを、ね、はい、やってらっしゃるということで、新聞とは、ね、はい、またちょっと違うかもしれませんけれども、ダンスどうですか？今イベントね、ちょっとなかなかなくなっちゃいましたけど、はい、今どうですか？
やっぱりこのコロナ禍の中でみんな自粛しないといけないということで、外出できなかったりとか、あとはあまり人に会えなかったりする中で、すごいみんなテンションが下がってしまったりとか、気分が下がってしまっている方がいると思うので、そういう方々を
私たちのダンスで元気づけてあげたりだとか、すぐイベントを開いてみんなに楽しいイベントを開いてあげたりだとか、そういうのをやっぱりダンスでしたいと思います。
はい、レッスンできなかった期間があったと思うんですけど、今こうしてレッスン再開されてどうですか？
今はもうみんなマスク着用だったり、うん、ソーシャルディスタンスを保っているので、もうとりあえずもうそういうのを全部忘れて、うん、一生懸命に踊りたいです。
さっきもちょっとご紹介しましたが、うん、エクスプレッションが目指す感じる心を育てる優しい人づくり、うん、もうまさにこの言葉通りのピュアな生徒さんたちです
ね。こんなにしっかりしてるんだ。そしてね、
私も最初高校生かと思って、うん、何年生、高校生今って聞いたら中学生ですってもうびっくりしました。
本当に中学生なの？
しっかりしてて。
でもその中でもファイト新聞の記事にはね、中学生の声とか、
うん、そうだよね、
高校生の本音なんていうのがね、
これ今もらったやつは、もうコロナに対する現役中学生の声、うん、グッドな部分はやりたいことができる、うん、ゆっくり起きられる、うん、
正直ですよね。
そうだね、うん、
バッドな部分は友達に会えない、喋れない、うん、遊べない、
ね、
だらけて太ってしまう。
言うなそれを、それ言うなそれを。
大人でも思いますよね。
ね、こういうこともしっかり調査してるんですね。
ね、面白おかしく言ってますけど、
大人の、ま、ニュースやテレビ、うん、ニュースや新聞、うん、などで大人の方が取材すると、やっぱり中学生もこ
う
かしこまっちゃう部分があるんですよね。
そうか、そうか、はいはいはい、
中学生、同じ世代の子が取材するから、よりリアルな声を引き出せたのかなっていうふうに思います、
うん、ねえ、もうあれだね、私たちのライバルでもあるね。
そうです
よ、強敵ですよ。
強敵ですよ。
いや、お互い相乗効果で良くなってく
る。スーパールーキー入ってきましたね。
そしてまたこの子たちが本当に誰がどう教育したらこんな風に育つのかなってぐらい、もうお出迎えからお見送りまで本当に丁寧な、
ね、
先生そばにいないんですよ。その生徒たちが自主的に、私たちこちらですって案内してくれたり、帰りはもうエレベーター呼んで待っててくれる。
すごいよ、
すごい。
ベティさんのマネージャーになってもらった方がいいじゃないですか。ねえ、まあ、誰がって、
ま
あ、神永先生なんですけど、
自分でできます。
だからその生徒さんたちがさっきも元気にしたいと思いでやっているっていう言葉もその通りですけど、相手が喜ぶことをしてあげたい、その思いがその普段から行動につながっているんだなというふうに
感じる心だ。
そうだ ね、
そう思いました。
本当にピュアでまっすぐだね。
そうです。感激。
聞いてみたい。でもそのソーシャルディスタンス号の、
ね、では最後に冒頭にこうちょっとだけさっき流しましたけれども、はい、その8月26日に発行したファイト新聞 in いわきソーシャルディスタンス号の発表を聞いてください。
ファイト新聞 in いわきソーシャルディスタンス号。
ソーシャルディスタンス、コロナウイルスが流行し始めてから8ヶ月ほど、社会的な距離を保とうと心がけるソーシャルディスタンスでは、今では当たり前となっています。そんなソーシャルディスタンスを保つために、いろいろな施設などがどんな取り組みをしているのだろうと私たちは思いました。8月21日、私たちは支援学校といつも利用させていただいているいわき有安の方々に謝罪をしてきました。
あったかい取り組み、平田支援学校。私たちの普段通っている学校とは少し違った平支援学校では、どのようにしてソーシャルディスタンスの取り組みをしているのか、遠藤先生と校長先生から教えていただきました。取り組みは普通の学校と同じように、消毒、手洗いなどだそうです。しかし、体育のTボールの授業では、ベースを2つにしたり、守る場所を決めたり、自分たちができる限りのことは生徒のためにやるという取り組みです。私はこの話を聞いて、この取り組みがとってもあったかく、先生方が生徒さんを安心させるために取り組んでいるんだなと思いました。
芸術、舞台のソーシャルディスタンス、アリオスの取り組みは、お客さんがどれだけ安心でき、スタッフも働きやすいかと考え、消毒したり舞台を管理しているそうです。また舞台では一人の面積を前よりも広くするなど、たくさんの工夫を行っているそうです。そして今だからこそ、ダンスではたくさんの手拍子をもらうと同様に、スタッフとアリオス利用者みんなで協力してソーシャルディスタンスを保ち、一日でも早くみんなが舞台では楽しめるようにしたいです。
編集後期、新しい発見がたくさんありました。取材をしていく上でソーシャルディスタンスは相手を思いやる、 ことで成り立っていると思いました。自分もそんなソーシャルディスタンスをしたいです。
素晴らしい、
素晴らしい、
ね、素晴らしい発表です、うん、このソーシャルディスタンス号の全文、ブログにも貼りましたので、うん、後ほどぜひ大きくしてご覧ください、うん、あのファイト新聞いわきで画像検索すると割とこうパッとこう全部過去のものも出てくるので、その検索の仕方でもいいと思います、うん
はい、
また今日のブログに文化プレスセンターの URL を貼り付けましたので、そちらからも見ることができます、うん、これは、うん、あの過去のファイト新聞いわきの過去のものも掲載されていますし、はい、あとは全国のさっき言った全国の重大ジャーナリストたちの新聞たちも見ることが、
ライバル、
ライバル、ライバルですね。見ることができます。他にもエクスプレッションではオリジナルの手洗いソング、ダンスをこう作って公開していたり。
見ました。
見ました。
かわいい。なんかこう、手洗い。ね。
シュッシュッシュッって。
かわいかった。
我々にもできそうなダンスですね。
もうここではご紹介でしきれないほどのコンテンツを持っています。そして今度の日曜日に久しぶりにイベント出演するそうです。
はい。
福島市の街中広場で行われるイベントなんですが、うん、戸籍裕二さんに関するイベントで戸籍メロディーで高齢者は横とか
ね、
おさを踊るみたいですね。午後1時過ぎ頃が出番だそうです。屋外イベントですので、ぜひね、お出かけになってみるのもいいかもしれませんね。
そうですね。
新しい生活様式、マスクにディスタンス、消毒は忘れずに、ね、そして、ぜひ、応援して見に行ってほしいなと思います。
すごいよ、ファイト新聞、いわきソーシャルディスタンス号、ちゃんと編集後期まであったからね。
そうです、もう、本当、ね、新聞記者ですよ。
やばい、本当に我々頑張らないと
負けちゃいますよ。
向こうはライバルとも思ってないと思いますけどね。
飛びた局長、
世代的に全然押し出す形になると思いますんで大丈夫大丈夫。
かしこまりました、お互い頑張っていきましょう。
はい、
はい、本当に素晴らしい新聞をね書いていただいて、うん、それをねここでご紹介できて、
なお発表もね、
うん、よかったと思います、
はい、
はい、ということで
過去のも見てください。
では今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
いわきの元気はエクスプレッションから、エクスプレッションが届けるファイト新聞。
うん、立花調査員お疲れ。
お疲れ様でした。